フィリピン信徒への手紙1章の20節から30節までです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすようにいつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは私ゆえに増し加わることになります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。今朝は悪の帝国の同調圧力と戦う苦しみの中に主の恵みを見出そう、悪の帝国の同調圧力と戦う苦しみの中に主の恵みを見出そうというお話です。フィリピの教会に宛てた手紙を私たちは読んでいます。この教会は先週も申し上げましたけれども、使徒言行録の16章、西暦51年、紫布の商人のリディア、そしてパウロを収監した牢獄の看守の救いからこの教会は始まりました。初代の牧師は医者のルカだと言われています。教会設立から約10年後にローマにいたパウロが記し、献金を届けに来た、フィリピから献金を届けに来た教会員の方が持ち帰ったという手紙です。パウロがローマにその時点では来ていたのは、使徒言行録を振り返りますと3度の宣教旅行の後のことです。エルサレムで暴動が起きそうになった時に、ローマの千人隊長がパウロを救い出して保護したところから話は始まります。かくまわれてエルサレムからカイサレアへこう護送されていった先で、ユダヤ人の大祭司がパウロを訴えました。特に理由が見つからない不毛な裁判でしたけれども、裁判が放置されたまま2年が経った時に、 パウロは皇帝カエサルに上訴すると言い出したので、ついにパウロはローマ帝国の官権の力によって船でローマに護送されることになりました。それが西暦59年頃と言われています。自費で借りた家に約2年住んで自由に過ごしていましたけれども、ついに牢屋に投獄され、この手紙を記した後処刑されました。2年後ですので西暦の61年頃のことです。肉体から離れたパウロの魂は今主イエスの懐の下で安息をしています。牢獄で書かれた手紙ですので、獄中書簡と呼ばれる手紙の一つになっています。牢獄の中でさぞパウロは寂しい思いをしただろうと現代の私たちは思うわけですけれども、実際にはパウロは全く孤独な生活を強いられたわけではありませんでした。どうしてかというと、なんとカエサルを護衛する近衛兵、生身の人間がパウロの隣に立って腕と腕を鎖でつないでパウロと共に生活をしていました。寝る時も食事の時もトイレの時もえりすぐりの軍人、飛び抜けた給料をもらう兵士、人間性にあふれる有能な近衛兵が常にパウロの隣にいました。この手紙、フィリピ信徒への手紙もそんな近衛兵の目の前で書かれたものです。その結果、皇帝であるカエサルの周辺の人たち、近衛兵何十人もの人たちがパウロの伝道の現場をパウロの手の内から、いわばバックステージから体験することになりました。1章13節に、私が監禁されているのはキリストのためであると兵営全体その他のすべての人々に知れ渡りと書いてあります。この兵営というのが皇帝の政策決定にも影響を及ぼしうるような近衛兵たちの生活現場でした。そこに行ってないのに牢獄にいるだけで彼らがいつも付き添ってくれるわけですから、ローマの牢獄はイエス様の力でローマ帝国全体を福音化する前線基地のようなものになっていました。フィリピの教会の方々がパウロが投獄されている、もう動けないんだというふうに聞いたら、どれほど落胆するがっかりするだろうかと思いますけれども、かえって獄につながれることによって福音が12節の通りに前進するのに役立ったということになりました。ではこのパウロが福音が福音の前進に役立ったと言っている福音とは何なのか考えてみたいと思います。ローマ帝国では福音というのはある特定の意味で頻繁に用いられていた言葉でした。読んで字のごとく良い知らせが福音です。でローマ帝国で何が良い知らせなのかというと、彼らは戦争に次ぐ戦争で地中海全域を抑えていく、戦争で勝って植民地化、属州化していくわけですけれども、異民族が ローマの植民地になる属州になるということは異民族にとって幸せなことだ、カエサルの支配を受けるのはいいことだっていうふうに洗脳工作をしていたわけです。で、そのいいことだと言ってるそのメッセージを彼らは良い知らせ福音という意味で使っていました。プロパガンダでした。で、郷にいれば郷に従えということで属州の人たちはローマには行かなかったわけですけれども、その宣伝工作を受け入れることによって自分もローマ人のように考え振る舞うことができたら社会的地位が向上する、甘い汁が吸えるだろう、そういう魂胆のもとで彼らは自ら進んで自分自身を植民地化するということに加担しました。戦後の日本も同じですよね。アメリカ人のようになれば、英語が話せれば社会的地位が上昇し、もしかしたら甘い汁が吸えるかもしれない、そういうことで私たちも進んで自分たちの国をアメリカ化することを喜んでしていたと思います。キリスト教会はそのようなローマ帝国のプロパガンダ洗脳工作に正面から異議を唱えました。異民族を搾取するローマ支配が福音だなんていうのは冗談じゃねえぞ、本当の福音はカエサルの支配でなくてイエス様のご支配を受けること、罪許されて命の恵みをもらうことが、これが福音だ、そういうことで教会はその出発点からローマ皇帝の洗脳工作に反逆の狼煙を上げて戦い始めたのです。ユダヤ人も戦っていましたけれども、そのユダヤ教から枝分かれしたキリスト教も戦い始めたわけです。ローマにとっては厄介な宗教だったわけです。ルカの福音書とかヨハネ黙示録はこの対立関係をかなり鮮明に書いていると思います。ですから初代教会の伝道というのは一歩も引かずにローマのその宣伝工作と戦うのだというのが伝道だったんです。同じ福音という言葉を使いながら全く違う内容を教えていました。21節、生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのです。イエス様に習って生きて戦うというのは、いじめられて叩かれてしまいには十字架で殺されたイエス様に習う生き方をすることです。その結果ついに死んでしまったとしても、戦いの結果殺されたとしても、自分自身は聖なる生贄、自分の命と引き換えにイエス様を証しすることができる、そんなふうに考えていました。ですからパウロは行く先々で反対に遭い、ユダヤ人からも命狙われ、またさまざまな形で困難にあって命からがら生きながらえたりするわけですけれども、仮に殺されたとしてもパウロにとってはそれは輝かしい勲章だったわけです。そもそもパウロにとって、また私たちにとって、死ぬというのは暗黒の出来事でもなく、恐怖や苦痛でもなく、輝きと喜びと希望そのものだったんです。死ぬということが輝きと喜びと希望、証しをした上にさらに イエス様の懐に飛び込んで幸せをかみしめることができる、それが戦いの末の死です。しかし22節、けれども肉において生き続ければ実り多い働きができる。鎖を解かれて牢屋から解放され、遠路はるばるフィリピの教会まで行くことができれば、パウロはフィリピの教会をどれほど力強く応援することができるだろうか、本人にもよく分かっていました。死ねば自分にとっては大きな利益だし、生き続けて解き放たれればフィリピの教会にとっても大きな利益になる。結果、その23節にある通り、2つのことの間でパウロは深刻な板挟み状態になっていたわけです。27節では、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいとフィリピの教会に書き送っています。この生活という言葉に、注意を払いたいと思います。これは市民生活を送るという意味で、生活しなさい、生活を送りなさいとあります。フィリピの教会、フィリピの町というのは、実際には特権を与えられたローマの植民都市だったんです。で、多くの兵隊を終えた人たちがそこに住んでいました。というのは、マケドニアやエーゲ海の戦争に駆り出された兵隊たち、軍人たちが除隊した後に、年金の代わりにご褒美としてフィリピの町で幾ばくかの土地を受け取ることができました。で、その元兵士たちは異国の地にあって、ラテン語を話し、ローマ市民の特権と責任等を片時も忘れることなく老後を過ごす、そういう町でした。ですから、そのような背景を、状況をみんな知っている、ローマ人の生活の仕方をみんな知っている、そういうフィリピの人たちに対してパウロは、天国の市民として、彼らはローマの市民としてプライドを持って責任を果たそうと余生を送っているわけですけれども、我々は天国の市民として福音の特権と責任を片時も忘れないで生きていきましょう、そう呼びかけているわけです。ですから、ローマの洗脳工作に引きずられたり巻き取られたり、また甘い汁を吸ったりするのを避けて、つまりローマ皇帝の小判攻めとか、ローマプロパガンダの広告代理店のようなものに身を落とすことがないように努めて、逆に彼らの嘘を見破って主イエスの教えを実践して命の恵みを受け取りなさい、そういうふうにパウロは命じたわけです。27節の後半、あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っているということを、そのような生活をすればパウロは耳にすることになるでしょう。そんなふうになれば、ローマの権力に脅迫されたとしても一歩も引き下がらないという福音の迫力、真実性を示すことができるわけです。自分たちにとっては救いで、彼にとっては滅びになる、そう示せるということが、28節後半、これは神によることですと記しています。この霊的な戦いに勝利を果たすためには、自分の努力や知恵で戦うのではなくて、聖霊なる神様にすがり、主イエスに甘えて、神様の知恵と力をいただいて戦うことが勝利の秘訣であると改めてパウロは示しています。そして29節、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。 イエス様を信じて生きるというのは素晴らしいことです。私たちも日々味わっていますけれども、十字架によって罪が許されて復活を信じて命の恵みをもらう素晴らしさ、それに私たちは生かされています。そして新しく信じた方々が洗礼を受けられるに及んで、より一層私たちはその喜びを新たにするものです。ところがそのキリストの命の恵みに生かされた結果、何が起こるかというと、この世を支配している悪の帝国の同調圧力と揉み合うことになります。この世の嘘というのが私たちに日々迫ってきます。キリストでなくて権力でしょ、キリストでなくてお金でしょ、キリストでなくて有名になることでしょ、いろんなところから私たちには欲やりが飛んできます。でもイエス様にそれでもしがみつくというのが、時に苦しく時に傷を負うほどの激しさになることがあります。時代によってはパウロのように命まで取られてしまうようなことも起きます。しかしその苦しい戦いを通して、いや苦しい戦いであるからこそ、悪の帝国に飲まれた人たちに対して私たちはイエス様の十字架と復活の素晴らしさを証しすることになります。苦しみの中でそれでも耐えてイエス様にしがみつく、そこに真実があるということをその忍耐の中から示し通すわけです。それが福音を前進させています。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。証しをしながら、なおかつ自分自身がイエス様により一層しがみつくがゆえに祝福され、霊的な賜物を増し加えられる、そういう祝福恵みが私たちの人生です。創価教会では昨年10月に聖書研究会の時に遠藤周作の人生から多くを学びました。礼拝でも申し上げましたけれども、もう一度繰り返させていただきます。遠藤周作は10歳の時に母親と一緒に満州から引き上げてきました。母親はある意味不幸な結婚生活を送っていたから、そこから逃げ出したわけです。ですから当時は稀であった離婚の痛み、社会からの拒絶に彼らは苦しんでいました。日本に戻ってきたあと、妹のカトリック教会への信仰に慰めを見出して、お母さん自らも洗礼を受け改宗しました。毎朝熱心にミサに集いました。そんな母親を喜ばせたいという一心で遠藤周作も洗礼を受けました。しかし本人は後から振り返って、あれは本心だったのだろうかとひどく苦しむことになります。ですから遠藤周作は自分自身の信仰の旅を、ぶかぶかの洋服を着せられてもがく少年になぞらえていました。母親に着せられた洋服をいつも自分に合わせる和服にしようと思っていた。周作の人生は彼の小説の筋書きによく似ていました。満州では外国人でした。それも軽蔑されるべき占領者日本人として満州に住んでいました。子供時代でした。しかし日本に帰ってくると再び外国人、異邦人としての苦しみを味わうことになりました。母親が教会に通い、自分も通っていたからです。同級生たちにいじめられました。第二次世界大戦が 始まると、この疎外感が一層強まりました。実はそういういじめの環境の中で、遠藤周作は常に西洋を自分の霊の故郷と思っていましたけれども、なんとその西洋人が日本各地を破壊しようとしていました。戦後になって彼はフランスのカトリック作家を研究するためにフランスに留学しました。しかしなんとフランスに行っても彼は歓迎されませんでした。宗教のせいではなくて人種のせいで拒絶されたのでした。仲間のクリスチャンから、白人クリスチャンから、日本人だという理由で侮辱の標的になりました。3年間のフランス滞在中、彼は抑うつ状態に陥りました。それだけでなく結核にもかかり、片肺を切除することになり、何ヶ月も病院のベッドで過ごしました。キリスト教のせいで病気になった、そんなふうに彼は結論しました。戦後になって故郷を日本に引き上げては拒絶され、例の故郷フランスでも東洋人だという理由で拒絶されて、遠藤周作は信仰の深刻な危機に見舞われました。以前見えなかった主イエスの姿に気づいたのはそんな時でした。主イエスの生涯は拒絶そのものでした。隣人たちはイエスを町から追い出し、家族は彼の正気を疑い、最も親しかった友人たちは主イエスを裏切りました。同じユダヤ人が主イエスの命をローマ人に差し出しました。主イエスはその生涯を通して貧しい人々や拒絶されている人たちの中に過ごし続けました。自ら発見した主イエスの姿に遠藤周作は衝撃を受けて、目が開かれる思いをしました。遠藤周作は踏み絵を忘れることができませんでした。自分なら踏んだだろうかと考えました。教会の歴史が記録しているのは勇敢な誉れ高い殉教者だけで、信仰を捨てた卑怯者たちの記録は残っていませんでした。卑怯した方々の話を語ろうと彼は心に誓いました。いくつもの小説が生み出されました。重い病気と手術、それからの回復を人生で何度も何度も繰り返す中で、文学が紡がれていきました。主イエスを証ししてその生涯を苦しみの中で全うしました。今朝は悪の帝国の同調圧力と戦う中、その苦しみの中で主イエスからの恵みを見出そうというお話でした。私たちの生活の中にはイエス様を信じるからこそ、天国の市民として生きるからこその苦しみがあります。妻や夫の同調圧力、職場での同僚からの同調圧力、隣近所からの同調圧力、さまざまなものがあります。しかしその苦しみの中で耐えることで、私たちは一層イエス様に近づくことができます。イエス様の助けしか解決の方法がないからです。そういう苦難の時こそ、私たちは古い自分を捨てることができるようになります。滝に打たれて何時間も苦しい思いをしたって、古い自我は消え去ることがありません。しかしイエス様と交われば、イエス様がそれをそっと優しく 取り去って、その代わりに新しい命を、命の恵みをイエス様は私たちに、喜びを、希望を授けてくださいます。かつて他人を呪っていた自分が、そのような命の恵みを受けることによって自分を苦しめる相手を祝福できるようにまで変えられていきます。苦しみの中で立派な証と霊的な成熟、その両方が起こってきます。私たちの神様イエス様は一人一人の苦しみを見過ごされることはありません。今苦しむ私たちを、神様を捉えて、私たちの証を通して救いの御業を必ず起こされます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの摂理に感謝します。私たちにとって必ずしも喜ばしくない悪の帝国の同調圧力との戦い、しかしその苦しみの中にイエス様やパウロが経験したような恵み、喜びが潜んでいます。私たちの本当の祝福は、そのような苦しみに偽装した恵みの中からあふれて出てくるものです。今朝もあなたに頼み、イエス様の復活の恵みだけを頼りにして生きていきますので、どうぞ私たち一人一人の人生を支えて、命を支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。